町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り、今日は中国勢から覇権を取り返せるのか、2030年を睨んだ 6G 開発競争の勝利の条件とはと題してお送りします。経済ニュースカウントダウンの第2位のニュースでもお伝えしましたが、 5G 第5世代携帯電話の開発や商用化で出遅れた反省から2030年代の実用化が見込まれている次世代の移動通信サービス 6G の開発に官民を挙げて取り組もうという機運が盛り上がってきました。総務省が来週月曜日27日に有識者会議を立ち上げて、今年の夏までに 6G の実用化に向けた工程表や政策支援をまとめる考えを表明したほか、 NTT ドコモも水曜日、 6G 開発で目指す用途、性能、新技術をまとめた技術コンセプト、ホワイトペーパーを一般公開しました。
これまでこの番組や兄弟番組で何度も取り上げてきましたが、今世界では第4次産業革命が本格化しようとしています。第4次産業革命の主役は AI やロボットとされますが、その一方で効率よくビッグデータを送受信したり、 AI の判断を伝送したり、ロボットを遠隔操縦するためには超高性能の 6G という移動通信インフラの存在も欠かせません。 NTT ドコモなどなど日本勢がこの分野で確固たる競争力を手に入れてくれれば、そのメリットを享受できる日本企業全体の強みになり、いいては国民生活を豊かで効率的なものにしてくれることでしょう。そこで今日は、6G 開発に至るまでの移動体通信の覇権争いの歴史や、中国勢の台頭という今までなかった状況を強みにできるかどうかが、日本の21世紀半ばへ向けた産業政策の帰すを左右する、そういうお話をしたいと思います。
それでは CM の後、町田さんに深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
こちらさん、まず 6G の実用化競争、具体的にはどんな競争で勝ち抜く必要があるんですか？
まずね、獲得しなければならないのは、日本や日本企業が 6G で使いたい周波数帯域や通信方式について、国連の専門組織である ITU 国際電気通信連合で標準方式の一つ、国際規格の一つとしてお墨付きを得ることです。
はい、
というのは、携帯電話とかスマホとかいう移動通信システムは、各国が同じ帯域の周波数を使い、共通もしくは互換性のある通信方式を使うようにしないと、相互につながらないっていう大問題が発生するからです。多くの部品で規模の経済も働きません。
その標準方式というのは、定期的に取得しないといけないんですか？
ルールとして定期的ってことではないんですけど、これまでは結果的に10年に一度ぐらいのペースで更新が必要でした。はい、そのことを理解してもらうためには、ちょっと歴史的な話もしましょうかね。
ぜひお願いします。
はい。移動通信の世界では、最初に本格的に普及したのが、アナログ方式の 1G 第一世代という移動体通信システムです。当時、端末はショルダーバッグぐらいの大きさがあり、持ち運びには大きいので、ハイヤーなんかに据え付けられることが多く、このため名称も日本では、自動車電話、移動電話と呼ばれてました。で、ここからスタートして、第二世代携帯電話の後ぐらいから、おおむね10年ごとに世代交代が行われてきました。はい、この背景には、先ほど申し上げたように、各国がそれぞれの用途で周波数を使っているので、共通で使える周波数に限りがあり、10年くらいで加入可能な上限に近づいてしまうとか、技術革新のスピードが速いので、新技術を搭載して新たな需要を開拓したいといった、産業界側の事情などがあったことが挙げられると思いますね。で、このうちですね、2G、3G、3.9G、4G あたりの世代では、技術開発段階で世界を大きくリードし、市場に存在感を示したのは日本勢でした。特に NTT ドコモの技術開発陣には勢いがあり、基地局の設備や端末でも日本メーカーを支援していたので、日本メーカーも強い国際競争力を、誇っていました。
はい、
で、最も日本勢が輝いたのは 3G の商用化の、3G の商用化の時で、時は2001年、NTT ドコモが世界に先駆けて北欧勢と組んで WCDMA という方式で商用サービスを開始。翌年にはアメリカ企業の技術を取り込んだ CDMA2000 という方式を採用した KDDI グループと、ドコモと同じ WCDMA 方式を採用した J-HON、現在のソフトバンクが追随してます。
で、この時ドコモが先駆けだ。
そうですね、うん、で後にアメリカの投資銀行モルガン・スタンレーが、発表した調査報告によると、2008年時点で日本国内の 3G 普及率は 84% と、第2位の北米地域の 29%、 第3位のヨーロッパ地域の 25% を大きくリードしてました、うん、はい、ただそれだけにね、日本の力を抑えつけようっていう欧米の警戒感は強烈で、国連の ITU の場で標準化議論で思うように日本の単独提案が通らず、何度も煮え湯を飲まされるようなこともありました。日米通信摩擦も日常茶飯事でしたし、まあ、裏返せば日本勢が圧倒的なプレーだったことの証でもあったわけですね。
その圧倒的な強さに異変が生じたわけですね。
そうですね、異変が生じ始めたのは 4G くらいからで、1985年から進めてきた国策としての通信自由化の影響がじわじわ効いてきて、競争促進の大きな成果としてライバルが増え強くなり、通信料金が下がったり、まあ、消費者にはメリットの大きいことがいろいろあったんですけど、NTT グループにとってはさまざまな基礎研究にお金をつぎ込む余裕がなくなっていくわけ、なくなってきたわけですね。で、結果として日本でも、今年の春頃から商用サービスが始まる 5G を見ると、アメリカと韓国のほぼ1年遅れ、中国の5ヶ月遅れになる見通しです。で、技術コンサルティング会社のサイバー総研によるとですね、 5G の標準規格に関する必須特許の出願件数は韓国のサムスン電子が全体の 8.9% を占めて首位、中国のファーウェイが 8.3% で2位、アメリカのクアルコムが 7.4% で3位と続き、日本勢トップの NTT ドコモは 5.5% で6位にとどまっています。
そんな風に公人を排していいんでしょうか。
そこなんですよね、まあ、みんながちょっとまずいと感じ始めたというのが今日の話なわけです、はい、で 5G で出遅れた日本勢がここに来てようやく官民揃って、その出遅れの持つ意味、深刻さに気づいて巻き返そうっていうわけですね。現下で進む第4次産業革命を考えてみても、今後 2,30 年を展望して進むであろう変革の主役は AI やロボット、あるいはシェアリングエコノミーやスマートシティかもしれませんが、それらのイノベーションを支えるインフラとしてはビッグデータをやり取りする移動体通信網が欠かせません。中国はまさに進んだ 5G ネットワークのインフラを武器に、中国国内で世界最先端水準のフィンテックを展開し始めています。これは習近平指導部が2015年に発表した2025年までに世界の製造強国になるという、中国製造2025の賜物です。中国勢はすでに技術水準が高いだけではなくて、システムの導入コストが安いという武器も持っており、世界各地のプロジェクトを席巻し中国経済圏を築きかねない勢いなんですね。
まだ 5G の凄さというのを実感してないんですが、6G になるとさらにどう変わるんですか。
これからね、2030年代の実用化商用化を目指して考えようっていう段階ですから、ここがすごいって言える確固たるものはまだありません、はい、がですね、 NTT ドコモが水曜日に一般公開した技術コンセプト、ホワイトペーパーは大変参考になりますよね。というのは、これぐらいのスペックとか性能が必要ではないかっていうリストそのものですから、
ちょっと想像できないんですが、早くその中身を教えてください。
そうですね、主に6分野に分けて必要なスペックが書いてあるんですけども、やっぱなんつっても第一が超高速大容量通信、 5G も同時にいくつもの動画を送受信できる高速大容量通信になるんですけども、6G ではその5倍にあたる毎秒100ギガビットを超える伝送速度、これが最低ラインとしてますね。
5倍ですか、
5倍が最低ですから、もっと上行こうってことですね、で次に送信したら遅れることのない低遅延っていう、まあだから送ったらすぐ届くと遅れないと、で合わせてその信頼性、この2つですね。で4つ目が同時に多数の、AI 人工知能デバイスに接続できる機能で、5つ目が ほとんど充電の必要のない超低消費電力型の端末。で、極めつけが通信のカバーエリアなんですけど、4G や 5G は1万メートルの上空とか、陸地から200海里の遠洋とか、まあ海ですね、から宇宙にはその通信つなぐ基地局がそもそもなくて、携帯電話としてつながらなかったわけですけど、6G ではそういうところもカバーすべきじゃないかってしてるんですね。
そんなスマホなら私も早く欲しいし素晴らしいなと思うんですが、過去のこの標準化競争でドコモや日本勢が頑張ると欧米勢に足を引っ張られてきたわけですよね、はい、6G でも同じこと起きませんか。
まあ、そこはね、かつてとは環境が全く変わったと僕は思ってます、例えば以前はですよ、その NTT ドコモが世界最初に実用化した 3G の場合なんか見ても、国際標準を決める段階では ITU つまりその国連ベースの議論の前に一悶着あったんですね、具体的に言うと、その1995年3月にポルトガルのリスボンで日本、アメリカ、EU が密かに集まって、ITU でどういうふうにやろうかっていう議論したことがあるんですけど、アメリカが日本や EU をもう鼻からライバルとみなしちゃって、アメリカ優先の主張を行い、議論がまとまらないなんていう事件もあったんですね。つまりですよ、当時は3局が安全保障面で同盟友好関係にあったにもかかわらず、経済的利害では衝突して大喧嘩してた時代なわけですね。で、一方ですね、これに対して今はアメリカが米中経済戦争を起こして、なりふり構わずファーウェイ叩きをやってるような時代でしょ、つまりそのこの分野の競争が経済戦争だけじゃなくて安全保障にも深刻な影響を及ぼすとアメリカが危機感強めてる時代ですよね、そこにつけ込まない手はないと思うんですね、アメリカの同盟国として日本にも有利な国際標準作りに協力してもらってもいいし、米中両国の仲介役を買って出てちゃっかり日本に有利な標準を押し込んでもいいし、実際ドコモの親会社の NTT は 6G の実用化に向けてマイクロソフトなどアメリカ企業とがっちり協力する戦略をもうすでに始めてますよね、したたかに国際標準化競争に勝ち抜いてほしい、僕は心からエールを送りたいですね。
以上、今日の深掘りでした。今日は中国勢から覇権を取り返せるのか、2030年を睨んだ 6G 開発競争の勝利の条件とはと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
今夜のテーマはですね、経済に待ったをかける安全保障、米中の覇権争いとイラン情勢の読み解き方とはというタイトルで、ゲストは日本経済研究センターの曽根立久夫研究主幹をお招きしています。
それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。
さよなら。